竹紳士交遊録、毎週金曜日は経済学者の金子勝さんです。
どうも、
うん、どうも、
はい、どうもこんにちは。
うんなって言っちゃったの、友達みたいにしちゃった。
もう話題がね、あまりにもすごくて、どうして安倍さんの支持率が高くなるのか僕には理解できないんだけど、
はい、
韓国の輸出規制、まあ安倍政権のやり方を支持したじゃないですか、すごく。でも結果はもう敗北がもう明白になりつつあります。
そうなんですか。
それはもう韓国サムソン LG か、今度 LG はまあ韓国製か素材ですよね、輸出規制の素材、は
い、半導体の原材料ですね。
あれは有機 EL かな、
その逆のこと、この間テレビに出て言ってる人いたよ。いや
韓国製とか日本メーカーの系列の欧州企業とか迂回したりとか、いろんな形で出ているので、まあ、韓国が目処を立ったんで WTO 提訴に踏み切ってきてるっていうのが本当だと思いますね。
そうなんですか。
だって日本の安倍政権は、表向きだけやってる感をやるだけで、この世耕さんが逃げちゃったでしょ、もう結果的にはもう、だからもうや負け戦ですよ、実質的には。
先週見たテレビで東さんが違うこと言ってた、
いやだからそうやってさ、韓国叩きやったら受ければさ、それでどんどん行くんだけど、実態的には
時間かかるんでしょ。でも
そう、もちろん本質的には
WTO に提訴してるのはどうな
ったの、韓国、今提訴したばっかりなので、これから時間が相当かかるみたいですね。
時間かかりました、だからまあ、要するに目処が立って、もうこの全部変えていくのには、まあ、1年2年かかっていくのかもしれないけど、方向性としてはもうそういう方向だっていうことですよ。だから日本企業はもう打撃を受けて、壊滅的な打撃を受けるって、経済産業省のおかげでね。こういうこと僕らしっかり見ないで、
番組冒頭ではそのなんていうの、なんか企業のことは分かんないけど、もう観光客で大変なことになってると、
そう
来なくなっちゃってて、
もう九州とかすごいですよ、
ことになってるっていう話を冒頭ではさせてもらいました、
ね、いやもう九州ではね、本当に韓国の観光客はもうバターッと止まって、
これさ、まあ、その企業でもそうだけど、これ倒産したらどうすんのかなと。
いや本当ですよ、
誰も責任取らない、これ
取らないでしょ。でしかも素材産業がバーッと韓国に輸出してたのがみんな止められちゃうと、でまた損失は誰が補填するんだよって、
安倍
さんかい、世耕さんかい、
経産省主導ので、うまくいってることあんの、
一つもないですよ。
いや分かんないけど、
一つもですよ、原子力も。
でも分かんないけど、その部品だよね、
官民ファンド、
部品を輸出してたわけだよね、
それ
やめちゃうと、
そやめちゃうというか厳しくする、輸出しにくくしちゃうっていう。
いやだからさ、
すると日本のそのまあネジ作ったりいろんなことをしてる会社困るじゃない。
そうだよ、すごく困ってます。
言って
だから素材産業は一生懸命、日本のデバイスメーカーがダメになっちゃったんで、韓国に食い込んで一生懸命、開発を協力して売り込んでったわけですよ。
ところがだからそれをもとに韓国はサムスンだとかいろんなところが、
LG とか SK とか
伸びてった
、素材で伸びてったんだけど、だけどもともと言えば最終製品を作るメーカーが勝っちゃったんですよ。だからそこが開発の主導なわけですよ。そこと協力しなきゃ素材メーカーはやっていけないわけだから。
なるほど、そういうことか。
要するに代替するメーカーが欧州系であったり、いろいろ、まあ一部欧州系でも日本のメーカーが結局まあ出資してたり系列だったりするところから出してたりすると、日本から出せばいきなりこの輸出規制になるから、そういう形になっちゃうっていうことは一部あるけど、まあそういう方向はもうはっきりしちゃったわけですよ。こんな愚かでしょ、やることは。日本の企業が、
例えば今の話は日本の部品でも、欧州として迂回企業で韓国に入っちゃってるっていう話ですか。
そう、だからね、歴代の自民党は絶対そんなことしなかったわけですよ、靖国参拝とかいろいろやったとしてもですよ、その歴史問題と通商問題はしっかり切り開、話してね、で経済をやってきたわけです。
そうだから問題は、それじゃあやっぱりこの歴史問題をこう、経済問題、それから安全保障問題ってどんどん発展してきちゃったじゃない。
だって安倍政権がやってるの狂ってるよ、僕は。 憲法改正の審議、うん、国会審議ばっかりを言って、うん、もうあの憲法審議会のなんか細田会長とかなんか衆議院のね、うん、審議会の佐藤勉とか、うん、そういう人事ばっかりやってる間に千葉県の災害はバンバンバンバン進行しちゃって30万個ぐらい、うん、でまあ若干減ってるけど豚の農家であるとか海産物とか、
ね、何百頭も死んでる
っていうすごいですよね。だからそういう被害をさもう目の前じゃないですか、すぐ近くでねそういうことが起きてるのに、うん、一言も触れないってそういうことがおかしいでしょうね。
じゃあもう一つ突っ込むけど、うん、支持率は上がってますよ、ね、
だからメディアがちゃんと報道してないでしょ。
メディア
がいや僕ひどいと思いますよ、うん、だって
普通に考えると内閣改造後の、うん、すぐの、うん、支持率アンケートなので、うん、やっぱり小泉進次郎効果としか考えられないですよね。
だから小泉進次郎のなんか一言二言みたいなワンフレーズを放送してることが狂ってるじゃないですか。じゃあ韓国の閣僚になる人がスキャンダルがどうだっての、はい、うん、朝から晩までやってるんだけど、じゃあ萩生田文部大臣の加計学園はどうだったのか、竹市だ高市早苗ね、うん、総務大臣は放送法でテレビ規制でしょ、うん、西村康稔か、うん、あの経済再生大臣は赤坂自民邸でしょ、うん、加藤勝信厚生厚労大臣はね、うん、統計の改ざんの時のその当事者の厚労大臣だったわけじゃ前の。から北村地方創生大臣はほとんど答弁ができなくて桜田2世でしょ、うん、で今度出てきてるのは武田義継と、うん、あの国家公安委員長、国家公安委員長なのに元山口系の暴動暴力だ
って、まあ、疑惑が今出てきてますよね。そうそう、
写真を一緒に撮ってるとか、うん、竹本直一科学技術省 IT 担当なのにホームページはできねえし、おまけに暴力団とまたなんか撮影してるっていうことでしょ。これだけでたらめなことをやってる内閣改造で、うん、なんで韓国の話ばっかりやってるんだ。
あとはこの国のマスコミにも思ってもらいたいんだけど、誰かのポジションどうなるかっていうより人命の方が大事じゃんね、
う
ん、
そう人命の方が大事
だけどそうじゃなかったよね。
そうそう今回もね、うん、それで問題はね、うん、まあもうこの間も言ってるけど上野厚労政務官の問題を一つも片付けないで、うん、その起訴されなきゃ何でもいいみたいな形で、うん、で今回出てきたのはこの上野政務官が我慢できずに出てきた、表に出てきた時の出て行った先が荻生田文部大臣、文科大臣に泣きつきに行ったわけですよ、うん、なありえないでしょこんな疑惑同士の。
上野さんは入ってくる外国人のブローカーみたいな会社から
口利き疑惑
ご本人否定してますけどね、そういったことはないと、うん、
でも今回 の, その大臣の顔ぶれとか見てると週刊誌の人とかが多分頑張ると思うから持たないよね。
いや持たないと思うけど、うん、僕は争点の問題で言うと今一番争点で大事なのは、うん、
はい、
憲法改正を議論するべきなのか、うん、年金破綻を議論するべきなのか、
うん、年金破綻決まってんじゃん。
年金破綻は明白ですよこれは、うん、だからこれまでやってきたのは年金財政検証は、うん、そのメディアはね、うん、2000万円不足の時に、うん、貯蓄不足だというところに飛びついたんだけど、うん、年金担当の上野政務官が国会答弁で現役世代の所得代替率5割以上、つまり現役世代の給料の5割以上をとにかく確保できたんだっていう答弁をしてるわけだよ。でそれをその当人が、うんうん、年金財政検証を隠しちゃったわけでしょ、うんうん、ね、参議院選挙前に、はい、隠してそういう答弁をしてて、うん、それに基づいてテレビ番組をやって幕引きを図ってるわけですよ、うん、だけど実態として出てきたものを見れば統計数字を見れば、うん、もうこれは破綻ですよはっきり言って破綻にひどい。なぜかって言ったらマクロ経済スライド、うん、これで3割だよ国民年金の、うんうん、3割削減されるって言ったら、うん、6万5千円で3割たら5万円以下だよ、うん、じゃあ自民党の対策って何なのかって言ったら、うん、厚生年金への加入を促進するとか言うんだけど、うん、そんな母子家庭の人とか、うん、あるいはなんていうの、ロストジェネレーション世代の非正規とかさ、うん、農業者や自営業者の妻とかさ、うん、奥さんね未亡人とか
農業者自営業者が入らないのは もうずいぶんおかしいよね。
おかしいし、
そこに入れないの
よ。あのそういう未亡人の場合には、うん、国民年金系の、うん、要するに年金しかもらえないっていうことだから、うん、そういうことで生きていけるんですかって問題あって、じゃあ消費税でそのために補填するようなことをやるかって言ったらやってないわけですよ、うん、
それでこのまま本当消費税が10月から
大丈夫かですよ。だから年内解散という議論もあるくらいですよ。統計でバレないうちにやっちゃおうっていう。
これ何、この内閣を、
そう
今決めた内閣を、
そう
これを開催するの、
そういう議論もある。
そのために新次郎さんを入れたっていう噂が流れて、そうそう
一部で。だって、
今の内閣は
10年で、うん、10月で事実上米中貿易戦争で、うん、またあの税率を上げるじゃないですか、関税を、
はい、
で危なくなるわけでしょ、うん、どんどん減ってきてるわけだ、うん、輸出がね、うん、その中でまたあの消費税やって悪くなった時、うんうん、悪くなった経済指標が出てくるのは年明け以降だから、
うん、そう、あと持たないでしょ、う
ん、持たない
持たないよこのメンバーで、
そう
早くやんないと、
どっちみち、どっちみち持たないって話なの、そうそうそう、これ、
うん、でももっと言うと、うん、この年金財政の破綻バレないようにしようとして、うん、いろいろもう、うん、最後なんか全世代型の社会保障と言って社会保障会議をやりますとか言ってんだけど、うん、年金自体がダメになってるってことを一切問題にしないんですよ、うん、これはねみんな見てもらいたいんですけど、うん、内閣府の中長期の経済財政に関する試算っていうのがあるんです、うん、これネットで見ると半年ごと構成、うん、あの、うん、更新して、うんうん、と1000あの2013年 の、うん、あの7月、つまり安倍政権がやった本格的な最初の試算から、うんうん、この19年の7月末の試算まで全部見てごらん、うん、数字がずるずるずるずるゴル、もう本当にひどい修正を繰り返してるんですよ、うん、で都合いいデータ書いていってる
わけです、
ずるずるゴロゴロ
めったくさなんですよ、暴れにひどすぎるんですよ。
だけど、うん、なんかあれなんだね、数字ってどうにでも変えることができるんだよね。
そう、どうにでもってのははっきり分かる。
そうなん
で、もちろん我々が言ってるように実質賃金がマイナスなのにあのプラスに全部してると、そしたらマイナスだったら絶対年金は目減りして、しかもマクロスライドが効かないから年金財政を破綻するわけじゃない。なもう明白じゃない、ずっとマイナスなのに、じゃあどうしてプラスになるんですかって話なのに。だから僕はね、今日は言いたいのは、うん、はい、みんなあの野党はね、もうはっきりしろと、憲法改正を国会で議論するなのか、うん、することが優先なのか、うん、それとも年金破綻をどうするのか、国民生活をどうするのか、これを国会審議の優先にするのか、この二択しかないだろ
う。そうしろそうしろ、時間は無限にあるわけじゃないんだから。
そうだそうだ、まあ優先、今日意見が一致しましたね。
優先順位とはしてはやっぱりあの生活の方が優先されるべきですから、政治的資源は限られてるんだから、まあ、憲法改正もいいですけど、うん、まずは将来に向けて、国民の生活をどう組み立てていくのかっていうのを考えた方がいいですね。
スーパーでね、弁当の値段見てたのね、カツ丼がね、300円台だよもう今。
そう、
カツ丼が
スーパー僕も見てました。
それも怖いんだよ、すごいって人件費が抑えられてるってことになったりするから、
どうやって作れるのかと思って。
それどころか280円のハンバーグ弁当とかありますよ、う
ん、だからこれどうやって作ってんのかと思ってさ。
本当だよね、
それもいやいや主婦の井戸端会議みたいな話奥さんこっちの方が安いですよ
いやいや、でもね本当にね、最後は憲法、
そんなこと言ってないよ俺は。
憲法改正かね、うん、やっぱり年金破綻かって
真面目に議論してほしい。バラ色の未来がほっといても来るわけがないんだから、
うん、太田さんもなんか、うん、もう早く負けて送りながら、ああ
危機的状況
に聞いてあげないよ太田さん。
危機的状況にあるっていうのを前提で、与党も野党もちゃんと話をしないと将来世代が大変なことになりますから。
そうだ、
隠してますからね、参議院選挙前で。
ありがとうございました。大竹紳士交遊録、来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。